そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
みきちゃん、宣伝があるんでしょ。
そうなんですよ。まずそこアニでも特集したテレビアニメの空挺ドラゴンズのブルーレイボックスが5月20日に発売されました。
豪華なんですよね。
そうなんですよ。封入特典もすごい豪華で、本当原作ファンにとってもアニメファンにとっても、このね、原作者の桑原拓先生が書き下ろした漫画がですね、こう特製ブックレットに入ってるんですけど、絶対読んだ方がいいっていう内容なんで、また私もね、絶対このブルーレイ欲しいなと思ってたんですけど、最初からボックスっていうのが本当に嬉しくて、もう一回全部見直せるのが嬉しいなと思いますね。
ブルーレイ単品で出た後に、それから数年後にボックスになって、また欲しいおまけがついてたりとかする場合がありますよね。
ありますよね。そういう売り方もあるんですけど
そうじゃないのがありがたいですよね。だってそこまでして買ってくれるファンを本当は大事にしてほしいよねって思いますからね。
しかも作品的にも絶対一気見が向く作品なので、本当にこれはいい売り方だなと思って、絶対にこれは買ってほしいなと。ネットフリックスでもまだ配信はされてるんですけど、ずっとね、保存したい人にはぜひぜひっていう感じですね。
そしてこちらはアニメではないんですけれども、
はい、今現在こう空挺ドラゴンズ複製原画集の予約を受付中です。この受付が今のところ再販分で、再販が7月1日までで締め切られてしまうので、ぜひともこの複製原画集は、私もカバーなり他のページもいろいろとデザインをさせていただいたんですけど、まあすごい豪華なんですよ。本当にちょっと1冊2万2000円っていう、かなり
豪華ですよね。
かなり値が張って、もうこうデザインする側としてもかなりのプレッシャーだったんですけど、実際こう出来上がってきて色光とかも今見てるんですけど、本当に豪華で、本当複製原画の部分とかは本当生原稿を見てるような感じに仕上がってるので、他にもいろいろこの空挺に至るまでのラフスケッチだったりとか設定画みたいなものもたくさん載るので、ぜひともね、この一冊はお宝になる一冊なんじゃないかなと思うので、ぜひファンの方はご予約していただきたいなと思います。
こう今電子がね流行ってる時代ではありますけれども、あえて手元に置いておきたいと思わせる、価格ですけれども、その価格なりの価値があるものが仕上がってるってことですね。
そうですね、もう多分ね、手元に来たらもっとこの2万2000円でも安いって思ってもらえるんじゃないかなと思ってこっちは作ってるので、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、ということで今日は宣伝からスタートしましたが、今日の特集は
鬼滅の刃特集です。
ハリネスピのエプリル、春の風が吹いている、優しくて苦しくていつしくて抱きしめた、
クーク、ハリネズミのエイプリル、各サブスクリプションサービスで好評配信中。
あの春で待ってるって、
そこアニ。
時は大正、日本。炭を売る心優しき少年炭治郎は、ある日、鬼に家族を皆殺しにされてしまう。さらに唯一生き残った妹の禰豆子は、鬼に変貌してしまった。絶望的な現実に打ちのめされる炭治郎だったが、妹を人間に戻し、家族を殺した鬼を討つため、鬼狩りの道を進む決意をする。人と鬼が織りなす悲しき兄弟の物語が、今、始まる。
原作は後藤家小夜春による漫画、週刊少年ジャンプにて2016年から2020年まで連載、 完結済み。テレビ版は UFO テーブル制作で2019年4月から9月まで全26話で放送されました。ということで、今更の特集となりますが、鬼滅の刃テレビアニメシリーズの特集となります。
タイミング的には原作が終わってっていうタイミングですかね、ちょうど。
そうですね。ちょうど原作が終わったので話題になっていたっていうところもありますし、10月に続きの劇場版が予定されているというのもありましたので、まあちょうどその前にということで、テレビアニメをみんなで見ようっていうのが今回のテーマだったわけですよね。
はい、みんな見てなかったってことですかね。
そうなんですよね。本当にそこにパーソナリティ誰も見てなかったっていう。
こんなに流行ってるのにですよ、紅白にも出て。
そう、あれだけ話題になっていたのにですよ、当時本当に見てませんでしたね。ちょうど私は東京にイベントで行ったタイミングにこの鬼滅の刃の試写会をやってたんですよね、アニプレさんで。でそれで5話までは見たんですよ。
テレビ放送の前の劇場版仕様みたいなやつですよね、あれね。
そうです、そうです、そうです。あれをね、二人で見に行ったんですけれども。で、それっきりだったんですよ。テレビのオンエアに関しては。まあ、すごいよねっていうのだけは、まあ、もう言ってしまう劇場クオリティだよねっていうのは、すごく受けてたんですけれども、まあ、そこで、その後本編が始まった時は、他の作品を見ていたりとかした絡みで、なんとなくさ、5話まで一気に見たおかげで、満足しちゃったんだよね。その時
いや、それもありますけど、見た内容をまたテレビでやってるから、そこが終わった頃にまた見ようかなと思っていたら、周りがすごい流行りだしたって感じで、これ今からとっつきに行ってもいいのかな、でもどうしようかなって思ってる間にちょっと乗り遅れた感はありますね。は
い、まあ、ぶっちゃけ乗り遅れたんですよね。まあね、はい。いや、本当にね、多分ね、1話から一緒に見ていたらまた違ってたと思うんですけど、中途半端に5話まで先に見たのがいけなかったんじゃないのかって思うぐらいで。
かもしれないですね。
ね。っていうのがあって。で、まあ、私も話題に出さないもんだから、番組的に特集になる流れがなかったっていうんで、結果的に誰も見てなかったっていう驚きの結果になりましたね。ね、
はい。
いや、でもさ、劇場が来るわけじゃないですか。やっぱりその前に見ておきたいじゃない？
映画館でやってるとなったら見に行きたいなってのもありますし、うん、完全に続きものだという話なので、先の、話を知る前に、ちゃんとストーリー知ってから行きたいなっていうのはありましたからね。
っていうので、まあ、タイミング的にちょうど良かったのかなっていうことでの、今回の特集となりました。私も2日ほどで、見終わりましたので、いや面白かったですね。
そうですね、僕も同じく、まあ、この特集決まる前にネットフリックスでそろそろ見といた方がいいなっていうので見始めて、止まらなくなって最後まで26話まで見て、話の続きが気になるってなって20巻まで買いました。
原作まで行っちゃいましたか。
原作まで行っちゃいました。
いや
楽しかったですね。
全然ね、本当にその5話までの知識しかないまま見ていたので、ここで終わんのかっていうところにね、多分そのアニメ見た人たちと同じ気持ちになりました、見終わった後に、うん、今からじゃ
始まったのでは、
そう今からだよね物語はねっていうところでね、そうか、みんなここで待ってたんだっていう風なことにね、これは原作売れるわと思ってさ、
まあ、気になりましたからね。
うん、確かにね。ということで、我々ある意味鬼滅ビギナーがお届けする特集となります。コメントいきましょう。
高中さんからのコメントです。意外とすんなりと全話視聴できました。毎話の引きの良さもさることながら、前回のラストをそのまま次回のアバンに持ってくる作りがうますぎます。そのまま暗転、そしてブレスから始まるグレンゲ、気持ちが作品にぐっとつかまれっぱなしでした。原作がジャンプ連載ということもあってか、第3話なんかを見ると修行しているところをちゃんと見せてくれるあたり分かっているよねとにやりとしてしまいます。鱗滝左近次の課す厳しさのレベルは以前に読んだどの漫画の修行会よりも厳しいですが、それもかまど炭治郎にこの後襲いかかる試練を見ると納得してしまいます。 妹を人間に戻す。絵空事のような望みを抱いて戦いと修行の日々を繰り返す炭治郎。彼の活躍は自分たちが知る往年のジャンプ作品のヒーローそのものです。彼らのおかげで憂鬱な月曜日の朝がどれほど救われたか、そんな体験を持つおっさんたちもきっと多いのではないでしょうか。そして今、鬼滅の刃を支持してくれている世代も、当時の自分たちが感じていたワクワクと同じようなものを面白いと捉えてくれているのかな。そう思うとちょっと嬉しかったりもします。原作も完結。年内には劇場版無限列車編の公開も決まっている本作。今後も楽しみです。ありがとうございました。
意外とすんなり全話視聴できましたっていうのは。
でもちょっとわかりますよ。ツークールですから、どっかで一旦止まるんだろうなっていうか、ここで一旦やめて、明日見ようみたいなタイミングがあるかなと思ったら、結構それが測りづらいんですよね。
そうですね。私、今回1話から見始めたんですけれども、15話まではとりあえずその日で見れたんですよね。まあ時間的にもう今日は無理っていうところまでは15話まで行けましたから、そういう意味では確かにね、止まらない作品ではありますね。
許す限りね、全部見ちゃうみたいな感じのところはある。うん、それぐらいアニメがもうつかみがうまいみたいな感じはありますよね。
あ、いや、もうね、私の素直な感想はよくできたアニメだなですよ。ジャンプアニメっていうか、まあなんか、こういうタイプの作品の王道ってあるんだなっていうものを他の作品とかとも比べながら思いながら、その中でいかにどううまく見せていくかっていうところがよくできた作品だなっていう意味で感動しましたね。
この作品って結構1話読んだ時におとなしめな導入だなって思ってた作品だったんで、しかも序盤ってずっと炭治郎ほぼ一人旅みたいな感じだから、この孤独な感じをどうやって盛り上がる方向につなげていくんだろうっていうのは、アニメ化するときにどうするんだろうってすごい考えてたところだったんですけど、オープニングのグレンゲでめっちゃ引き込まれたんですよ。いつかこのメンバーが全員出てくる時が来るんだなっていうワクワク感みたいなので繋いでったっていうのは、ね、すごいうまく作ってるなって思いましたね。
確かに私もそれはありました。見たことのあるキャラクターとかが出てくるから、いつ出てくるんだろうってすごいその気持ちが流行ってサクサクと見ました。
本当に合流するまでかかるじゃないですか。だから、うん、想像膨らませて引っ張るっていうことめちゃくちゃ大事だと思うんですけど、もう十二分に答えてくれるオープニングっていうのは、やっぱジャンプアニメオープニングがかっこいいって絶対大事じゃんっていうのに答えてくれててすごく好きですね。
昨年もね売れてはいたんですけど、今年に入ってもランキングまだ上位にいますからね。どれだけ聞かれてるんだっていう、あとこうお店とかでね有線が流れたりするときも普通に頻繁に流れてるのを聞くとめっちゃ売れてますよね。だからテレビ放送当時だけじゃなくて、その配信サイトとかいろんなメディアで今でもガンガン見ている新たなるファンを掴んでるってことでしょ、これは。
しかも26話だとワンクール分で変えたりするじゃないですか。それを変えてないところもいいですよね、うん、
だって今時のトレンドじゃないけども、まあある種タイアップなわけですから変わるよね、やっぱりね。
まあワンクールごとに変わりますよね、大体ね。
ワンクールっていうか下手したらワンクールの途中で変わったりする場合もあるぐらいですからね。
こだわりを感じるな。
いやでもなんか最初見た時割とお話自体はそこまで珍しい話ではないなって、家族が犠牲になって妹が大変なことになってそれを助けるために主人公が動き出すみたいな、割とねそういうやってること自体は新しいことではないですよね。
そうです。だから私はもう見ながら、うん、あ、これはハガレンだなって思って見てましたし、
あ、
だからやっぱりその世代、そうですよね、その世代の鬼滅の刃があるんだろうなと思うんですよ。
王道をどうやって見せるかっていうところですよね。
うん、そう。そうだと思います。似てるからいいとか悪いとかじゃなくて、やっぱりそのみんなに引っかかる部分っていうのがあるんだなって、それをいかにアニメとして見せていくのかっていうところが、まあうまくあったでしょうね。これはまあ原作の面白さももちろんあった上で、アニメとして見せ方がうまかったんだろうなっていうのは思いますね。
ここをちゃんと調理したら絶対面白くなるっていうところと、 ここをやり方間違えたらちょっと面白くなくなるっていうところ両方持ってる作品だと思うんですよ、鬼滅って。だから鬼滅のいいところっていうのをちゃんと理解した上でお好きなスタッフが作ってくださってるっていう感じを受けるので、それがすごくいいなって思いますね。
あと最初のうちは僕は花江さんのお芝居ですごい引っ張られたな感はあるんですよね。1話の土下座するシーンがあるじゃないですか。卑屈になりすぎないというよりかは、炭治郎がいつでもちょっと可愛げがあるっていうところが残ってるお芝居がすごく印象として受け入れやすいなっていうのがあって、すごいひどい目にあっても何かしら希望を無理やりじゃなくて見つけないと前に行けないから見つけるみたいな、そういう印象を受けるお芝居をずっとされてらっしゃるんで見やすかったですね。
炭治郎ってすっごくジャンプの主人公の中でもめちゃくちゃ人気がある方なんですよ。ジャンプの主人公って人気投票すると1位から転落する人って結構多いじゃないですか。
比叡が1位になったりクラマが1位になったりって話でね。
ええ、そうなんですよ。そんな中で炭治郎ってもう抜群にズバ抜けて人気あるんですよ。1位と2位の間で2000票ぐらい違うんですよ。それぐらいズバ抜けて人気がある主人公なんですね。すっごく魅力的に描かれてるキャラクターだなっていうのはすごく感じていたので、それを本当に魅力的に描けるかどうかっていうのが、もう1話でつかめるかどうかっていうところにかかってるんじゃないかなって思ってたから、花江さんの演技とか絵作りとかめちゃくちゃ魅力的ですよね。
常新さんからのコメントです。鬼滅の刃は先行上映会で見た後、なぜかリアルタイムで見る機会を逸していました。UFO テーブルでの制作なので、映像は期待通りの出来でした。主役の花江さんはもちろん、鬼側の声優も現時点での個性的な主役級で固められて、ある意味贅沢な作品です。ストーリーは鬼になった妹を人間に戻すというシンプルなものですが、鬼殺隊との葛藤、炭治郎の鍛錬が丁寧に追われていてよかったです。ただ残念だったのが、テレビでの放映が炭治郎が独り立ちするまでで続きは映画でとなったところですかね。区切りとしてはいい区切りだったのかもしれません。あと良かったのは、A パートと B パートの区切りであるアイキャッチがストーリーに合わせて毎回変化していたところに作り手のこだわりを感じました。はい、ありがとうございます。
私一番びっくりしたのは、この主人公の花江さんもそうですけれども、声優陣の豪華さですよね。
でもすごいっすね。
そう。まあ言ってしまえば今のアニメ業界を背負ってる第一線クラスの人たち、まあ言ってしまえば余裕で主人公クラスの人たちがどれだけ敵にいるのっていう感じ。
1話で退場するキャラクターにも人生のドラマみたいなのを見せなくちゃいけない作品だから、それができる人を固めるってなるとこうなるのかなっていう感じですね。
そうですね。最初の緑川さんの鬼の後の小安さんの鬼の時はそこまで思わなかったんですけど、その後の手まり鬼か、あれ、あの、まりで攻撃してきたやつが最後、遊ぼうっていうセリフだけで、あ、この人こういう人だったんだっていうのを想像させる芝居をしなきゃいけないから、そういうことができる人を呼んでいくと、まあ、鬼はみんなこういう実力と人気のある人を集めていくっていう風な体制になったんだろうなっていうのはすごい思いますよね。
私、このアニメ見て一番最初に思ったのが、すごい令和のアニメだなと思ったんですよね。声優さんがもちろん豪華っていうのは、多分アニメをすごい触れてきている人の感想だと思うんですよ。鬼滅の刃が流行ったことによって、私の、まあ、家族は全くアニメとか漫画とか読まないので、まあ、それでも鬼滅の刃やっぱり流行ってるから触れてる部分があって、誰が声優やってるとか全く認識がないまま見てるので、その人たちから撮ったらこの配役だからきっとこの役はこうだよねっていう、そういう憶測はないんだけど、やっぱそこで邪魔するものもないし、まあ、小安さんが出てたじゃないですか、あの鬼の役で。
はい。
私はこう、いつもの小安さんじゃないなっていい意味で思ったんですよ。なんかどうしても小安さんって、あ、この人悪い役だよねっていう、こう、 ザ・コヤスっていう役作りというか演じ方がやっぱ多いなっていう印象をやっぱり受ける役が多いので、今回の役に関しては鬼ってやっぱり全員まず人間だったっていう過去があるから、そういう意味でこう人間だったっていう説得力がありつつ、でもこの人はそういう中でも性格がちょっと歪んでいったんだなっていう細かな表現を、
もともと頭おかしい人じゃなかったっていうところで、
そういうのはすごい細かいなっていうのも感じましたし、どういう人にも受けるようにも作られてるっていうのがなんか令和だなと思ったんですよね。昔だとこういうアニメってありふれて日常でまあ放送されていたじゃないですか。
多かったからね、このタイプの作品って、
うん、鬼を殺したりするシーンとかがあるものとかもまあもっとやっていた時代だと思うんですよね。
まあ、昭和平成にかけて、
そうですね。でも今はこういう風になかなか触れる機会がなくて、やっぱりどういう表現をするかっていうのも問われてくる時代だから、そういう意味では例えば一つこう首をはねるシーンとかでもちょっと綺麗な描写、美しい描写にしている部分とかもあって、まあ、そういう意味ではちょっとアート的な感覚で見れる部分もあったりして、まあ、子供に見せるっていう点でも今の時代で考えると、まあ、見せやすいものにはなっているのかなっていうのも思ったので、まあ、そういうところは面白かったですね。
ああ、でもそれはあるかもしれないですよね。昭和平成の時代と比べてやっぱり絵は綺麗になってるし、細かくなってるっていう、描写が細かくなってるということは、それ以外のお芝居だったりとか、あとはキャラクターの心の動きだったりとかいうのも、昔のちょっとデフォルメされたアニメーションの絵っていうところだったら、ごまかせてた部分、細かくディティールしなくても良かった部分っていうのが、ごまかしが効かなくなってるんで、そういったところではやっぱお芝居はよりバックボーンを反映したものにしなくちゃいけないし、キャラクターの動き方とか心情の移り方っていうのは繊細に描いていかないと違和感として見えてきてしまうっていうところは、すごいその辺は気にして丁寧に矛盾とか違和感ないように作られてるなっていうのはすごい思いますよね、これね。
結構映像とか世界観の作り込みに準じてキャラクターの作り込みとかも深くしないといけないから、すごく丁寧な作りの作品だなっていうふうには思いますね。水の呼吸とかのアニメーションの演出とかって、あれ手書きだとできないことを 3DCG 使ってやってたりとか、すごく今の技術で美しいものを作る方法っていうのを模索してやってることだと思うんで、本当に今じゃないとできない表現っていうのが練り込まれてるなっていうのは思いますね。
ああと思ったのが、1話とか雪景色もそうなんですけど、炭治郎が試験から帰ってきた時のとにかく背景がすげえ綺麗だなっていう、細かいなっていうところもそういうことだと思うんですよね。今までだったら簡略化していたところを、簡略化せずに全部その作品の雰囲気で統一するみたいなところは、やっぱり今と昔の差っていうところがあると思います。
大正時代だっていう時代設定とかも映像の背景とかで見せなくちゃいけないから、あんまりセリフとかで拾えないから、そこも丁寧に作ってあるなっていうのは感じますね。あの時代特有の田舎感とか、あの時代特有の都会感みたいなのとかって、見ればわかるように作ってるのすごいですよね。
この時代設定が大正っていうのが、私はすごい、こう、受けた理由もそこにあるのかなちょっと思ってる部分もあって、大正だとちょっとよりこう今に寄ってるっていうか、外国の要素もちょっと取り入れられてたりとかして、そういう意味では海外にも受けそうだなっていうところもあるし、さっきの 3D の話じゃないですけど、昔の絵みたいな表現というか、水の描き方っていうのが出てきてたりして、うん、うまいなって思うところはあるんですよね。そういう表現のところに日本の良さが乗っているところも、海外により受けそうな部分っていうのを感じて、
時代劇と現代劇の狭間みたいな位置ってことだね。
うん。結構どっちに寄せてもいいファジーさみたいなのはある時代設定かなっていうのもあるし、あと会期の終わりを迎える時代っていう一番区切りの時だなっていうふうに思ってて、これから先はもう現代で戦争とかが始まる時代になってくるから、会議的なものってっていうのがどんどん失われていく時代になるんだけど、ギリギリ生き残ってるっていう時代設定に持ってきてるのがすごく、ね、この作品を受けた理由の一つだと思ってる。
時代感としてそういうものが生き残れていた時代ってことね。
あったかもしれないっていう、うん、こう 希望があるっていうか想像がつく時代を選んでるなっていうのがいいな、う
ん、確かに。なんか意外とこの刀を持って歩いていい許可が出てないところとか、その鬼が実はこう都会とかだとあんまりこう分かってないのかな一般の人にはみたいなところも、鬼はこう山本奥にいたりとか知ってる人は知ってるみたいなところがうまいなと思いましたね。
あのアイキャッチも毎回毎回丁寧に作られてるなって、すごいかっこいいキャラクターとかがいっぱい出てて一コマだけでも素敵だなって思ってたんですけど、伊之助が出てくるところかな、伊之助のうるさいイメージの絵と、でもう一つ出てきたのがカラスがうるさくな泣いてるシーンの絵が、そこのとこの炭治郎の顔がね、わあまたうるさいやつ増えたっていう顔がすごい可愛くって、私大好きだったんですけど、
アイキャッチと次回予告のよもやま話のところとかの作り込みすっごい好きで、毎回炭治郎じゃなくていろんなキャラ出てくるじゃないですか。忍の回とかほんとひどくて好きでしたね
なんかこの作品って炭治郎はまだマシなんですけど、出てくるキャラ出てくるキャラ第一印象悪くない？俺だけ？
ひどい目に合わされるよね。大体炭治郎はひどい目に合わされてるよね、うん、蹴られるとかさ、顎割られるとか。
炭治郎自体もひどい目に合わされてるし、で見た瞬間に好きになれるかと言われればなんか変なやつが来たなっていう印象の方がすごく先に立つ。キャラクターデザインにしてもそうだしね、ちょっとつ盲信しか言わないやつとか、なんかすぐ死ぬとか言ってるやつみたいな変な人が来たっていう印象がすごく強いんだけど、だんだんこう話が進んでいくにつれて彼らのパーソナリティが見えてくると、すごくそれが可愛くなってくるっていうのがね、すごいうまいなって思う。別にそのちょっとつ盲信言わなくなったとか死ぬとか弱音を吐かなくなったとかいうわけじゃなくて、ただただそのキャラクターが最初に見えてた部分が本当に氷山の一角で、その人の水面の下の方にはこんないろんな花、あの、ものがあって、こういう可愛いところもあるんだよっていうのを見せていくタイミングと、その見せ方がすごく可愛らしく思えてしまう見せ方をしてるなって。もう、伊之助がさ、ごめんね弱くってっつっていうシーンあったじゃん。
うん。
あそこでもう、声上げて笑ってしまって、あのそっから彼が好きになったなっていう、お前こんなこと言える子だったんだねっていう、そこがすごいね、俺はねこの作品が好きになったきっかけのところでもある。
そう、なんかピーキーな部分はそのまんまに人間として好きになっていけるように作ってるのがまたうまいんですよね。
うん、
そうだって全然このここはやべえって部分は治ってないから、みんな
そう、あ、やばいやつなんだよ。
うん、
でも善逸は善逸でね、雷の呼吸すげえかっこいいしさ、あれやればできる、やればできるけど本人も気づいてない、どうなんだお前はって思うけど、でも彼の潜在能力の中にはあれがあるわけでしょ。
そう、うん、結構心の強さみたいなのも透けて見える瞬間があるじゃない。
うん、
あの善逸は本当に最初やだやだって言ってるところばっかりでうるさいやつだったんですけど、私一番好きになったのは禰豆子の入った箱をずっと必死に守り続けてるところを見て、本当に優しい子なんだなっていうところで大好きになりました。
そう、なんかみんなね、自分が自分がって言ってる割には人の意見は尊重するシーンがちょこちょこあるよなっていう、だからそういうところを見て好きになるっていうのがね、すごく楽しいですね見てて。
今時珍しいぐらい勝利友情努力を実践している作品だなっていうふうに。友情って、そうだな、現代の表現で言うところの友情ってこれなのかもしれないなっていうのをすごい感じたんだよね。
日常にいれば、まあ、そこがやっぱりネックになって、最初話しかけようか迷うような感じのキャラクターが多く出てくるんだけど、やっぱそこをずっと見ていくと、さっきも言ったみたいに裏が見えてきて、こういうところ、こういうふうに思ってるんだ、私たちと変わらないんだっていうところで、まあ、そういう意味では子供が見ても、そこは学ぶべきところがあるのかなっていうふうには思いましたね。
だってみんな炭治郎になったらいい子になるもの。
なる。
ねえ。
うん。
あんなどこまでも本当に最強に強いじゃなくて最強に優しいキャラクターだなと思いますね。
うん。しかも炭治郎は長男だから結構周りのことをたしなめるの上手くないですか？
周りのこと見てるってすごい言われてたし、怒り方もね、うん、なんかお兄ちゃんの怒り方だよなっていう感じするよね。チームの1の中心にいるキャラクターとしてすごい主人公として立ってるから魅力あるなって思いますね。
人間側も鬼も優しかったり、もともとはこんなはずじゃなかったのにみたいなキャラクターがいっぱいいる中で、僕はムザン様大好きなんですけど。
わかります。
そう。いやあの人さ、単純に疑問なんだけど、俺20巻までしか読んでないから、この先説明があるのかもしれない、ないのかもしれないと思ってんだけど、炭治郎の家にわざわざ歩いて行って、あんなことして帰ったの？何のためにっていうね。
すごい能力はあるはずなんですけど、こう、超人ではないから、ねえ、こじんまりとしたことしてたりするんだろうなっていうのがね、ちょっと思い当たっちゃうところが、ね、絶対強者のはずなのに抜けてる瞬間があるんですよね。なんでしょうね、不思議な魅力っていうか小物感みたいなの。
いや、しかもさ、最終話アニメの、会議をみんなでしてたじゃん。完全にパワハラじゃん、あれは。
ね、理想の上司タイプが多いとされているジャンプの悪役の中で、ひどいですからね、彼。
自分でだって鬼にして、自分で12気づき作って、で、ね、君たちちょっと弱すぎないって、いやいやいや、勝手すぎませんかねみたいなところで、もうこの人強いから誰も逆らえないみたいな。うわぁ、悲惨っていうね。
もう食べられないの？がっかりみたいな、あの
空気。いや、まだいけます、まだいけますよっつって。いや、ダメでしょっていう。
無理でしょ、お前剥奪みたいな、あの感じのひどさとかね。
いや、もうそれにね、輪をかけて関俊さんのね、お芝居がもう楽しすぎて、あそこのシーンは。
ちょっとこうね、強者のふりをしながらも余裕ない感じとかもあるのがね、私はすごく好きですね、彼のキャラクター。
もう言ったらラスボスじゃないですか。
多分そうなんだろうな。うん、
でも、
う
ん、登場早くないですか？だって、下手したら仲間より先に出てくるじゃないですか。
もう出てきたって思った。
だからそこで、こう、ぶれないところが、この人がやっぱり絶対的な敵なんだっていうところを目指していくっていうのは、わかりやすくていいなと思いましたね。
最初にね、出しといて、ずっと悪役が、その悪役がラスボスで居続けるっていうのは。
うん。都会にいる、普通に人間と暮らしてるっていうのは衝撃でしたね。
横歩いてる人鬼にするしな。
ムザン様は一人でひたすら鬼を作ってるっていうところが辛くていいですね。
かわいそうだよね。
地道な作業だよね。
ね、あれだって金田一少年の犯人たちの事件簿だったらやることが多いって言ってるところでしょ。
確かに。ムザン側の話は聞きたい。
ゾンビものじゃないからとか吸血鬼ものだったら噛まれたら増殖していくわけじゃないですか。
そうですね。
それがないってことですか
ね。大変ですよね、一人で
苦労なさっておられる、
うん、でも見る前はそうなのかなと思ってました。ゾンビとか吸血鬼みたいに、
ああ伝染していくものかなって思うよね、
そう思ってたんで、うん、そういう設定なんだってい う、 そう、そこはちょっと面白かったですけどね。
地道にメンテ周りをしているんですよ。大変だよ。
その割にはね、自分で殺しちゃったりするから。
もう限界なんじゃないの？精神的に。
またこいつも失敗作かとか思ってんね。
こいつも強くならないみたいな。もうずっとイライラしてるみたいな。
ね、やっぱりこう強さで従えている感じだから、全然こう慕われてないなっていう感じが部下たちに。そういうところを見るとルイにも似てるなみたいな。
縛り上げてるだけだもんね。
序盤の展開の速さには結構驚きましたね。うん、ね、修行の回なんて本当30分で2年経ったわと思いながら、ね、そうでもなんかこの展開の速さについていけないとか置いてかれるんじゃなくて、本当にこう作品に引っ張られてあっという間に夢中になっているっていうタイプで、ジャンプ作品ならではなのか、本当魅力に引っ張られて一気に見ちゃうなっていう作品ですね。
今時こんなに真面目に努力する作品ないよ。
確かに。
あんな修行ちゃんとやるやついないよ。
岩切るのでもそうだけどさ、月の糸が見えるようになったきっかけみたいなところは説明されないじゃないですか。ひたすら頑張ってたら見えるようになったじゃない。努力って何か急にできるようになるんじゃなくて積み上げなんだぞと 言われている気がする。
いやもう教育ですよね。もうまさにね、子供に見せたいアニメっていう。
でも私がめげそうな時にカツを入れに見たいと思います。
頑張ってるの見ると頑張ろうっていう気になるもんな。
うん、
でこんだけ打ちひしがれてるのに這い上がろうとしてる主人公だからなおさらっていうの。
私はもう本当に鱗滝さんが大好きなんで、うん、ただあんな急に来てさ、どこまで優しいんだろうと思って、もうなんか禰豆子にこう暗示をかけといたところまで気遣いできるんだってところに、もうこれ以上子供が死ぬのが見たくないからとか、もういろいろもう鱗滝さんにたくさん泣かされて、こうね、最近自分の子供が本当に廊下をドタドタ走るんですよ。それをね、鱗滝さんはどんだけね早く静かに走ると思ってんだって叱るようにしてて、つい言いたくなる。こうね、つい子供に教えたくなるなって思いますね。
あ、でもそれはね、大事なことのような気がする。足音消して歩きたいとかね、そういう衝動はジャンプから学んだ気がする。
ね、大事だと思う。
なるほど、あるかも。
ミスターレッドラムさんからのコメントです。ここまでブームになると天の弱になりたくなるものですが、鬼滅の刃については否定のしようがありません。クオリティが圧倒的に高いのは一目瞭然だからです。個人的にはフェイトで好きだった UFO テーブルやリサさんが世間に浸透したのが嬉しいという感情もあります。皆さん挙げられていると思いますが、特に19話は圧巻でした。作画はもちろんですが、過去回想や挿入歌の入るタイミングなど含めて文句のつけようがありません。あれこそ現代のアニメーションが到達した一つの答えなんだろうなと感じました。原作で読んだ時はそんなに印象に残ってるシーンではありませんでしたが、見方を変えるだけでこんなにすごいことになるんですね。今では子供たちが鬼滅ごっこで遊んでいるそうですね。子供たちにアニメという文化が浸透しているのは嬉しいことです。これがアニメの基準だとは思わないでほしいですが。鬼滅はグロいから子供に見せるべきではないっていう意見もあるようですが、個人的には問題ないかなと思います。僕が子供の頃見てたコナンやドラゴンボールも今大人の目線で見るとかなりグロかったりします。グロいっていうのはあくまで大人視点の話なのかなと思いました。はい、ありがとうございます。
え、僕も19話むっちゃ感動したね。あのかっこいいし泣かされるしみたいな、コテコテじゃないですかね。ピンチになって死んだ親が出てきてそれで覚醒するみたいな、もう何回こすられてるんだっていう手法ですけど、まあ泣かされたよね。
あれはずるいでしょ。
お兄ちゃんまで死んでしまうみたいな、もうあんなもう思い出すだけで辛いわっていう。
なんかこう最後一線を踏みとどまろうとする衝動っていうのが、もう親から託されたものを守りたいっていう気持ちっていうのとかすごい熱いなと思ってグッときちゃうよね。
いや、あれはかっこいい。本当にかっこよかった。バッケツからの BGM の入りも完璧だったし。
炭治郎の歌は椎名豪さんの曲だから、もう感動する感じの曲作らせたら一品の人にお願いしてるのがまたすごいなっていう感じです。
炭治郎の歌って名前どんだけ単純なんだよって思ったけど、でもまあ、あの歌詞だとそうだよねってなっちゃうもんな。納得させられちゃうもんな。
かまど炭治郎の歌なのがね、なんか名字まで込みでタイトルなのがいいよね。そのかまど家の話でもあるから、うん、あの回って。死ぬかと思ったね、あの回は。
ただやっぱりこれの作者さんって容赦がないなって思ったのが、ルイ君の過去の話でお母さんのセリフをルイ君に聞かせたあたりがキャラクターに対して無情ですわってすごい思った。
メンタルを傷つける表現っていうのは入れていくっていうスタンスだから、だからワニ先生は心がないとか世の中に言われてしまうわけですよね。
ああ、言われてんだ、やっぱり
いい意味で。
いや、最初のあの炭治郎の任務の時の彼女を殺された男性が最後炭治郎の手を見て君はみたいな理解しちゃうじゃないですか、察しちゃうじゃないですか。あそこで結構こう、うん、あ、ここで察してくれる人がいるんだったら割とこのお話は世界的にも優しいなってちょっと思ったんですけど、そんなこと多分ないなこれっていう。多分この後もどんどんどんどん辛い思いはしていくし、容赦のない展開が待ってるんだろうなっていうので考えてると先が気になるっていうね。
無慈悲であることから逃げない表現をしているからこそ、優しさが染みる感じの話だなと思うから、そうそう、逃げられない分ね、ほんとどこまでも残酷な話だなっていう気もしますね。
まあ物語としてはね、本当にここがスタートですよ。
新展開って終わりましたからね。
そう。さあみんな揃ったぞ、行くぞっていうところでね。そしてあの無限列車に乗るわけでしょ。劇場版鬼滅の刃無限列車編、2020年10月16日公開予定です。まあこちらの方をね、ぜひ楽しみにしてんのこれ、本当に。映画としては楽しみにしたいんですけれども。
楽しみですけどね。うん。
うん、
楽しみだけどねっていう知ってる年中は
なんとなくお察しいただけるかと思うんですが、
でも面白いよ、面白い、
はい、好きですね、
うん、まあこれが劇場版に選ばれた理由っていうのが、まあ原作読んだ派にはわかるってことですね。
そうですね。
ああなるほど。まあとりあえずこの無限列車編は映画劇場版で作られるということで、その後がまあどうなるかっていうのはまだ何とも言えないですけれども、多分ここまでのブームが起きた以上は原作の最後までアニメ化するんじゃないかとは思いますので、どのようにね、どのような形態でまたこうやっていくのかっていうのも含めて楽しみではありますね。いや、しばらくはまだブームが続くんでしょうね、この流れを見ていくとね。
まあ、まだ単行本も全部で終わってないですからね。
はい、最後までね。はい、ということなので、鬼滅フィーバーはしばらく楽しめるんじゃないでしょうか。ということで今日の特集は
鬼滅の刃でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
さあお送りしてまいりましたそこアニです。いや今日鬼滅特集やれてよかった。
いや本当にずっと見たいと思って見れてなかったので、本当このタイミングで特集でよかったです。
まあなかなかね、我々こういう番組やってると特集ない作品だと見てなかったら見なかったりするからね、そのまま本当にね。
きっかけが欲しくて。
うん、まあでも好きだったでしょ、みきちゃん
は。はい、好きでした。原作この後買います。
はい、買えなかったんだってね今日ね、買いに行こうと思ったらね。
土日はちょっとお休みだったので、来週も全巻買いに行きます。
はい、じゃあもう最後まで先に知っちゃうわけですね
もうこれは気になるんでね。
はい、はい、ということで来週の特集は今期アニメからいきたいと思います。
かぐや様は告らせたい天才たちの恋愛頭脳戦パート2です。
はい、まあ、パート2とついておりますが、今期の特集でパート2じゃなく前期で1回パート1特集やってるから、今回はパート2ということで、
はい、
今期放送中の2期の話をしていきたいと思います。いやー、かぐや様はねやっぱ面白いですよ。なんか2期になってより面白くなったなっていう感じがありますので、そのあたりを熱く語りたいと思います。
投稿の宛先はそこあに .com まで、番組サイト内のメニューバーにある投稿募集をクリックして投稿お待ちしております。
今週のそこアニは立ち切れ線香さん、青梅財団さん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、ニワッチさん、ツネシンさん、アスラーダ大好きさん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、ニセクモスケさん、アビマルさん、シリコンの谷のシカジカさん、富士デンタルクリニックさん、クニオアットアマゲラ毎週金曜日配信中さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
田中美希と
タマと
小宮明
と米林明子と
宇宙世紀仮面でした。
進めまっすぐ
そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。